皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。3月6日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、市民に広がる混沌です。アメリカの様子を見ていてもですね、本当にまた、ネオナチのですね、人たちの、抗議行動みたいなものもどんどん広がっていて、で、それに対抗するアンチネオナチの人たちも相当活発ですし、それから去年から労働争議ですね、これ随分アメリカ出てきて、今もまあ小規模なそういう抗議活動ってのはあちこちで行われてますね。それから、まあ、新トランプ、反トランプはもちろんのことなんですけども、中絶反対の問題とかですね、まあものすごく大きな問題が今たくさんありますから、まあそういうものに対する人々のこの怒りの声とか、あるいは賛成反対の声ってものすごく強くて、で、そういうのはあちこちで、その、抗議活動をやったり、その、支援活動をやってますね。それから今度は、経済なんですけども、今年に入ってから、この、2月いっぱいまで、2ヶ月間ですね、主にね。この間の、その、アメリカの小売店舗の、閉鎖発表ですね。今はまだ閉まってないんだけど、これから閉めるという発表の数を全部合計すると、4300に達するんですね。ということはそこで働いてる人って、まあ職を失う可能性がすごく高いですね。あるいはつい先日はノースカロライナのシャーロッテっていうところで電力会社が1900人人を削減すると言ったんですね。地元にとっては大変なニュースで、ですから地元のテレビで真っ先にそれ報道して、1300人減らすって言うんだけども、1300人人を首を切るのか、配置転換するのか、詳しいこと何もわからないとか言っておりましてですね。なんかこう、平和でなんとなく、まあ、不況なんだけども、忙しく、まあ、暮らしてた人たちのところが、なんか騒然とし始めるような話が、急速に今増えてるんですね。で、これっていうのは、やっぱりその、まあ一つ、トランプ政権になってから、世論の分裂ってものすごくなったんですね。トランプに賛成するか反対するかっていう単純な話じゃないんですね。もっと細かくどんどん割れていて、民主党でも共和党でもどんどん割れていきますよね。経済界も同じなんですね。アマゾンとかフェイスブックとかグーグルみたいな大きい会社に賛成するか反対するか、様々なその考え方がありますし、だからもう本当なんかこう、花瓶落として割っちゃったという表現を私昔からよくしますけども、本当に今のアメリカは、そんな風にもうすでになり始めていますね。で、この混沌というのは、その、エネルギーはあるんですよ。混沌というのは、ただ単にこの、バラバラになっているという意味ではなくて、その秩序が壊れた段階の姿が混沌でありますから、それはなんかその、まだ、いろんなものが流動的なんですね。流動的でありますから、ちょっとまとまってなんか新たな秩序ができて、またそれが壊れたりとか、あるいはたまにはそこでまた新たな安定的な秩序が全体としてできることもありますが、まあそうでなくて、何の秩序も生まれないまま、流動的なままずっと続くっていうことも大いにあり得るわけですね。ソビエトが崩壊した時のですね、様子もまさにそんな状況でありましてね、旧ソ連圏東欧の人たちっていうのは、まあ、社会主義で疲弊しきってきたわけですよね。ですから、こう、何も動かないのかと思ったら、とんでもない話で、コーカサスから東ヨーロッパにかけて、まあ、内戦を起きるはですね、まあ、いろんなこの市民の暴動みたいのも起きるわですね。場所によってはね。それは大変なことになってたわけです。で、やっぱりこう、一つの秩序が終わるっていうのは、すごく大きな、その、何かの始まりでありましてですね。で、今回は、政治は比較的ですね、今のところですよ。今のところまだ、表面上は安定を保ったように見えるんですが、あるいは企業活動もですね、表面的には安定を保っているように見えるんですが、その下にある市民のところで、流動化と混沌化がですね、一気に今、進もうとしてるんじゃないんでしょうかね。で、やっぱみんな日々の生活がありますから、見かけはあんまり変わらないようにこう見えるかもしれませんけども、この一瞬にしてこう先が見えなくなってしまってみたいな話がですね、どんどん起きていて、で、特にその最近は中産階級といっても、 貯蓄が何もないっていう人たちがすごく多いですよね。そうするともうこれ、生活その日からできなくなるんですよね。給与がなくなるとね。だからまあ、そういうことを考えてくると、今後のその、混沌化の行方によってはですね、まあ大規模な暴動とか、打ち壊しに発展する可能性も大いにありますし、それはその、ベネズエラで起きてないことっていうのは、一言じゃないと思うんですよね。ベネズエラは結局やっぱりロシアも支援しておりますから、まあ、それはトランプと話し合った上でやってんだと思うんですけどね。まあ戦争屋を前にこう、つんのめらして、ね、それでこけさせるってことだと思うんですけども、まあ、あのままですよね。なんか、世間交代しそうにはありませんし、でもやっぱりこのハイパーインフレでありますから、その後どうするという立て直しの方法が今のところ全く見えませんね。で、債務国ってのはやっぱりこういうハイパーインフレにこれ入ってきますよね。そう、中国が怪しいですよね。中国なんかも今全人代やっておりますのでね。まあ成長率の見通し上げる程度ならまだそれはいいんですけども、やっぱり習近平の一枚看板でやってますから、あれこけたらですね、まあ、それっきりになる可能性は大いにありますね。もともと中国っていうところは、上に政策あれば下に対策あれって国でありますからね。まあ、それぞれみんな自分で呼吸できる範囲を見つけて決めて、生きてんだと思うんですよ。昔は成長率最低 7% ないとやっていけないって言われたのが、今 6% っていうことは、この 1% 下がった分っていうのは、賄賂とか不正で、こう、途中で抜かれてる分を 1% 減らしたんじゃないですか？習近平がいろんな摘発やってですね、昔はもっと堂々と大々的に抜いてたから、まあ 7% ぐらいがいわゆる賄賂代って言いますか、不正の乗り代ということで、この分はどうしても稼がなきゃいけないってあったんでしょうけども、それを削ったんで6ぐらいになってたんじゃないか、6ぐらいじゃないかと思うんですね。そうすると 6% 成長だとちょうどですね、まあ稼いだ分と賄賂で消える分が大体イコールだ、イコールで、まあ大体みんなに金が回るというような計算じゃないかと思うんですよね。でもしかしですね、本当に歴史を振り返るとですね、大躍進運動、毛沢東のですね、混乱の後っていうのは、本当に人の肉を食ってた時代があったんですね、中国っていうのは。だから本当にこれでですね、特に農民が自給自足できない形にしちゃいましたでしょ、中国は。中国の農産っていうのは、食料は自給自足できるという前提であれば成り立っていたんですね。都市は自給自足できないから、都市の食料は共産党がちゃんと供給すると。でも農村は、食料を自給できると。自分たちで作って自分たちで食いなさいということで、国は運営されていたわけでありますね。ですから、まあ、今のその改革開放の中で、それは当然農家、中国の農家は食料自給できるところなんか随分減っちゃったわけで、ほとんどないんじゃないですか？みんな買い食いですよね。でもそうなっちゃってこれ経済に行き詰まっちゃってですね、ひっくり返っちゃったら金ないから、それはアメリカやベネズエラみたいなことよりもっとすごいことになるんじゃないかと思うんですよね。ほら、すごく恐ろしいことだと思うんですね。で、やっぱりみんな生き残るために頑張りますので、その混沌っていうのはですね、すごいことなんじゃないんでしょうか。それからインドもそうなんですよね。インドも、あそこは昔から、非常に安定したある種、まあいい意味でも悪い意味でも安定した社会になっていて、その中にそのカースト制度みたいなのもあって、それであんまり激しく、民主化とかしませんでしたから、あるいは市場経済化しませんでしたので、昔のやり方が残ってて、まあそういう意味でのこの安定感はあったんですけども、やっぱ今のモティ首相はあれ、ヒンズ、原理主義ですよね。ああいうことをどんどんやっていくと、当然その下の方にはイスラムが広がってますから、イスラム教徒ももう2億人以上いるんだと思うんですよね。それ、うまくいかないですよね。なんか今回のパキスタンとの対立なんか見ていてもですね、インドどうなるんだろうかなっていう感じはするんですよね。で、そうするともう本当に今選挙とか言ってますけども、あれすごい混沌化しちゃうんじゃないですか？インド混沌化してったらそれは大変だと思いますよ。今までそんなことないんじゃないでしょうかね。すなわちインドの農村って危機になったことってないんじゃないでしょうかね。政府は危機に何度もなりましたけどね。どうするんだろうと思います。それから中東ですよね。特にイスラエルとかサウジアラビアですね。イスラエルについてはネタニヤフ首相が起訴されることになりました。まあ安倍なんかも早く起訴しなきゃいかんわけでありますけどもですね。 起訴されることになりまして、国民の3分の2はもう辞めるべきだと言っておりますから、まあ最後辞めるか辞めないかは、いつ辞めるのかはまあわからないし、まあ最後は刑務所に入れられちゃうんじゃないかと思うんですけどね。でもまあそうなってきたときに、これ国策どうするかですよね。野党が相当出てきておりますから、まあ穏健な方向で行くふうには行くんだと思うんでしょうけども、まあそういう意思があっても、果たしてパレスチナとの間でですね、ちゃんと平和共同に向けた体制が組めるのかどうかですよね。今までのこの怨念が、100年以上の怨念がこうあるわけですから、うまくいくんでしょうかね、そういうのもね。まあなんとかしなきゃいけないんでしょうけども、勢いっていうものがありますから、それはイランだってですね、もうやる気満々でですね、こう、手ぐすね引いてる部分がありますからね、イスラエルに対しては。まあそういうところがあって、なんかもうすでに空襲とか結構イスラエル来てますからね。まあイスラエルの連中もですね、これでまたネタニヤフ後の新しい政治がよくわかんなくなってくると、それは相当混沌化していくんじゃないですか。サウジもそうですよね。あれはもう王家なんかいつまで持つかっていう話で、今の国王亡くなったら大体それで終わりじゃないですか、あれ。次の皇太子は全く無理でしょうから、今の国王亡くなったらそれであれ終わりじゃないかと思うんですよね。その時ですよね。果たしてそのサウジに何が起きるかですよね。まあ普通はだからあの国にいたいと思いませんわね。まあ逃げられる人は逃げちゃったんでしょうけども、どうもなんか王族なんかはパスポート取り上げられてるらしいですから逃げられないようで。でもそういう緊張感ってだんだんこう広がっていきますよね。で、あるいはヨーロッパに行けば、まずこの今月29日がイギリスの EU 離脱の日ですね。まあ延期しようって話があるんで、3ヶ月ぐらい延期しようって話が前からありますから、じゃあ3ヶ月飛ばすということになると今度6月末になりますね。でも3ヶ月飛ばしてなんか決まるとは到底思えなくて、いやだからまあそうなった時に経済から生活から本当どうなんだろうと。ブレクシットやって何が起きるんだろうって、いやよくわかんないですよね。だからそれって本当混沌なんじゃないかと思うんですね。日本もですね、実はそのあんまりこの、まあ、新聞なんか書いてないんだと思うんですけども、いくつか考え方があるわけですよ。田中角栄を下ろした時はですね、三木武夫を呼んできてね、クリーン三木ということであれを下ろしたわけで、石破をですね、石破にその大役を担ってもらって、石破に立ってもらって、その、みんなで安倍引きずり下ろそうって話は前からあるわけですよね。で、まあ、もうここまで来れば誰が出てきてもまああまり変わらないと思うんですけども、要するにその、もうこれ以上安倍内閣やってたって何が生まれるわけでもないし、この後ライトハイザーからですね、通商問題でもドパンチ食らうわけですからね。まあそれで多分倒れて終わりかもしれません、そのままね。でもその後って多分相当混沌ですよね。安定した政治なんかあるわけではないし、むしろ今までのそのデタラメが全部暴露されるわけですよ。嘘ついてきたとか全部バレるわけね。民間の会社でよく偽装とかバレて、最近は役所でも統計の偽造がバレますよね。あんなもんじゃない嘘がどんどんバレるわけですよ。外交のことを含めて。やっぱりその時期は一旦過ごさないと前に行けないわけでありますから、それは結構混沌とするんじゃないでしょうかね。要するに戦争終わった時と同じような混沌が、日本もこれ戦後の混沌と同じようなことが多分日本でも広がっていくんだと思うんですよ。それってもう今年来年どっかで起きることなんだと思うんですね。だから今本当に世界ってですね、あらゆるところがその市民生活レベルで混沌が広がっていくという状況になってんだと思います。で、そこに追い打ちかけてるのが今のその株の下落ですよね。まあ一時的に釣り上げてる連中はいるんですけども、まあそれはね、引力が下に向いてるとこ上に球投げてるだけですから、それは落っこってきますわね。で、結局だからそれが、どんどん落っこってって、潰れ始めた時ですね、あちこちね。その時のことったらもう次はもう財政も金融も救いに行けないわけですから、まさにお手上げっていうところで、で、そこを見据えてなんかやってる人たちってのはあんまりこういないですよね。というかその手が打てないんで、まあ自分や知り合いだけは生き残ろうと、まあそういう人たちはいますけども、よくわかんない人たち世の中多いんでですね、その人たちが大混乱を引き起こしてくれる可能性ってすごく大きいですよね。まあなんかそういうこと考えると、今回の市場の暴落っていうのはただ単にその投資してた人が金を失うなんて簡単な話じゃなくて、経済が止まるとか、 国の秩序が崩壊するとかいうところまでこれは進んでいく可能性が大でありまして、80年前の昭和恐慌の時と同じような展開になっていく可能性は多いんですよね。食えない人が続出したっていう話ですよね。まあそんな風になったいうのが今の混沌ということで、もうすでになんか世界のニュースをこう並べてみてるとですね、もうかなり混沌が広がってきてるんじゃないかと思うんですね。今まではこう限られたところで目に見えない水面下での混沌だったものが、どんどんどんどんこの特に去年の年末からですよね、あの株の暴落の頃から表に見える混沌にどんどん広がってきているようにが見てて感じがします。そういうなんか新しいニュースみたいなものがどんどん増えてきているように思うんですね。で、したがって今後ですね、どんな形でこう生活、経済、政治をやるにしろですね、この混沌の先っていうのを考えてないとダメですね。混沌を止めようと思ってもそれは無理ですね。既存の秩序が壊れていくときにそれをその無理やり止めようと思ったって、それは水の流れをですね、手でせき止めるのと同じで、それはまあ全く無理な話ですね。で、ですから、その混沌となった理由とかですね、あるいは混沌の先どうなるかっていうことを見越して、まあ新しい秩序づくりということに励んでいくしか方法はないわけでありますね。で、会社なんかで言いましたらですね、まあ今よく下方修正とか、最終赤字とかいう話があるんですが、ああいうのってのはその裏側で大体会社なんか混沌としてるもんですよね。どうしていいかわからない。責任のなすり合いが起きてるっていうか、ほとんどその組織として機能できなくなってるところも多々あると思うんですね。だからそういうのは、時々、報道なんかでも出てきますよね。会社の内紛の話がね。で、まあしかしそれはその、生みのための内紛であればまだいいわけで、だからなんかそこで新しい方向性を持って出るということがすごく大事だと思いますね。私はそれこそ、昭和のバブル崩壊の時の頃でか、直後に今独立したわけでありましてですね。要するにあの時も昭和のバブル崩壊でまさにその日本全国の市民レベルまで混沌が急速に広がっていく時期だったんですね。私が、サラリーマン辞めましたのですね。で、やっぱりそこで最初から言ったのは御用達ということでしたね。要するにこのバブルの崩壊甘く見たらいけませんよと、これで偉いことになりますよと。バブルの崩壊をですね、ただの不景気だと思ったら間違いですよ。それからただ単にその、安売りで生き残ろうとしたらもっとやられますよと。御用達の仕事に行くしかないですよと。仕事はあつらえるっていうこと。長いお付き合いを大事にして、お客と共にこの不景気の時代を共に成長しながら生き延びると。だから、安く大量に作って構わず売るんじゃなくて、もっと量も質も絞ってですね、で、特定のお客さんにあつらえるっていうのは発想と行動でやっていかないと、ここは生き残れませんよと。本物しか生き残れないんですよと。不景気の時は、特にバブル崩壊の時はね。だからその、そういうことをやっていけば混沌が止まって、やがて自分たちの周りに未来が見えてくる。いうことも散々あちこちでこう言って回ってですね。結果的に昭和のバブル終わった後、御用達やった人たちは助かったと思いますね。御用達やらないでどこまでもですね、その安売りやってたり、どこまでも企業買収やったり、どこまでも海外に行った連中って、みんな力尽きて途中でいなくなっちゃいましたよね。で、まあそういうのを見てるとですね、やっぱこの、大体やり方っていうのがあるんだと思うんですね。あんまりめちゃくちゃやるからおかしくなるわけで、まあ言ってみれば、真冬は真冬の過ごし方があるわけで、そんな状況だと思うんですが、まあ、果たして世界がそこまで踏み切れるかどうかですね。日本がなんかの場合はつい30年前そういうことを経験しない人たちがまだいますから、まだそういう意味ではやりやすいと思うんですけども、さあ果たして世界がそこまでたどり着けているかどうかは、はなはだ私はよくわからないですね。それでやっぱりこの混沌が広がってくると、インフラがまともにこう動かなくなりますよね。北朝鮮だってですね、あれ、金正日ですよね、あの時に、いきなりそのシステムブレイクダウンしたんですよね、あれね。もう今までの旧ソ連型のまま耐えきれなくてブレイクダウンしたことありましてですね。まあそういうことはあり得るわけであります。ですから本当に舐めてかかるとここはとんでもないことになると思うんですね。で、みんな自分のことしか考えてないんで、いろんなこと一言だと逆に思ってる節が多々あるんですが、いや、この混沌というのはですね、相当恐ろしいことでありますから、積極的にその、 自分たちの問題と考えて取り組んでいかないと難しいですね。人に頼ってたら絶対ダメだと思いますよ。誰かに頼ってこの混沌をくぐり抜けようとしても全く無理で、自分たちで仲間を作って、で、方向性を見極めて動いていかないと、それは全く無理だと思いますね。それがだからその秩序の崩壊っていうものの姿だと思うんですね。ですからここはですね、本当に腹くくってですね、よく世の中を見ていただきたいと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、市民に広がる混沌ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。